夫婦の結婚に導く30のこと、その1、夫婦の成功とは、夫婦の成功とは何でしょうか。普通に考えれば良いなどと以前のような関係に戻ることなどと考えるのではないでしょうか。確かにそれも夫婦の成功と言いますが、まだ成功が本物かどうかわかりません。夫婦でしても再び別れることになるかもしれないからです。結局別れることになれば本当の意味で夫婦に成功したと呼ぶのは難しいでしょう。では夫婦の本当の成功とは何か。夫婦の本当の成功とは良いなどとあとも良好な関係がすることを言います。夫婦はあくまで努力の積み重ねによって一定の形になったであり、まだ完成ではありません。今は通過点でありその後が大切です。せっかく戻った関係が壊れないよう、夫婦主からもたらされる関係が大切です。つまり、信頼関係が壊れないよう、言葉遣いも態度も注意します。嘘はつかない。愛し合い、助け合い、尊敬し合う。何だろうという意識のお互いにあってこそ、良好な関係が長続きします。夫婦なるときは半分成功したと思うぐらいがちょうどいいでしょう。むしろ夫婦主からの本番です。最終的には結婚まで目指したい。結婚まで良好な関係が続いてこそ、本当の意味で夫婦が成功したと呼びます。夫婦の本当の成功は良いなどとあとも良好な関係が続くこととして考える。夫婦の結婚に導く30のこと、その2、夫婦はゴールではなく通過点。夫婦の考えが大切です。夫婦の考えではいけません。もちろん夫婦できるまでは一時的な目標としてゴールという考え方もいいですが、現実は違います。夫婦は通過点です。夫婦すれば良好な関係がずっと続くとは限りません。夫婦の反動で今のせいは関係が悪くなり再びバレることになるでしょう。事実、苦労して夫婦にも関わらず再びバレることになったというのは数を存在します。もう大丈夫だよね。少しは嘘をついてもいいよね。約束をやってもいいよね。夫婦にして喜ぶのはいいのですが、調子に乗ってどうやって振るのはよくありません。信頼関係は築き上げるのは大変ですが、壊れるのは一瞬です。小さな過ちで時間をかけて築き上げてきた信頼が簡単に壊れてしまうことがあります。夫婦はなかったことにしようと相手から再びバレるかもしれない。夫婦はあくまで通過点です。むしろ夫婦にして本番という考えが大切です。夫婦にしても油断せず引き続き良好な関係を続けていく努力が大切です。夫婦の良好な関係が長続くことが本当の意味で夫婦の成功です。夫婦はゴールではなく通過点と考える。夫婦の結婚に導く30のこと、その3、夫婦の3ヶ月間は特別期間。手間暇をかけてようやく相手から OK をもらえば晴れて夫婦の成功です。努力が乗って夫婦できた直後はまさに幸せでいったでしょう。さて、大喜びをするのはいいのですが、この時によくある失敗があります。油断です。努力が乗って緊張から解放された直後は安堵で心や態度が緩みやすくなります。夫婦できればひとまず安心と思ってしまう。もちろん、ある程度リラックスはあってもいいのですが、油断には注意が必要です。夫婦できた途端、言葉遣いや態度が悪くなる。約束したことを早速やる。夫婦これではせっかく常時した夫婦が再び家族になってしまうでしょう。夫婦できた途端急減すると相手を幻滅させてしまい、夫婦の取り消されるかもしれません。夫婦できてもしばらくはデリケートな関係が続いていると考えておきましょう。最低でも夫婦の3ヶ月間は特別期間です。この期間は特に油断しないことをお勧めします。夫婦の話し合いの時にした約束はきちんと守り通すこと。相手がしない夫婦の話しない場合、ショッキングなような最低でも3ヶ月間は告白をしておくのがいいでしょう。真実を話すと相手によっては悪くてもいいことがあります。裏話しないようによっては隠し続けた方がいいこともあります。夫婦の3ヶ月間は特別期間として慎重になっておく。夫婦の結婚に導く30のこと、その4、夫婦の初デートは彼が初めてデートした場所が最高。夫婦の初デートはどこにしますか。もちろん場所は自由ですが、もし迷っていたらお勧めの場所があります。彼が初めてデートした場所です。夫婦の初デートで彼が初めてデートした場所に不思議な高揚感を体験できるでしょう。場所の下は絶対です。そこに行くだけで当時の情景や気持ちを思い出させる力があります。同じ場所で同じことを謎ってみましょう。そういえばこんなことがあったねと思い出しながら見られるでしょう。当時の美しい様子を思い出して新鮮な気持ちにさせてくれます。ドキドキした気分だったこと、幸せな気持ちだったこと、新鮮な感覚だったこと、手ながら手をつないだこと、緊張しながら歩いていたこと、恥ずかしさを笑いで笑していたこと、当時の美しい自分を思い出し懐かしくて甘酸っぱい気持ちになるでしょう。初めてデートの時と同じですので同じ料理を食べれば最高です。これを食べたよね。こんな話をしたよね。こんな感じだったね。思い出がついつい思い出せ幸せな気持ちになります。初心に帰ることができ、これからもよろしくねという雰囲気に包まれるでしょう。夫婦の初デートで彼が初めてデートした場所があればそのことも思い出になります。今度こそは何かせようという気持ちも高まります。彼にとって特別な場所があれば2回目の交際をスムーズにスタートできるでしょう。夫婦の初デートは彼が初めてデートした場所です。夫婦の結婚に導く30のこと、その夫婦にした夫婦のイベントをしたこと、夫婦の最初にしたいこと、それは夫婦のイベントです。長期間の努力が乗って夫婦ができたらまず夫婦のイベントをしましょう。もちろん夫婦のイベントはなくてもいいですが、やはりあった方がいいでしょう。夫婦のイベントは夫婦しかカップルしかできません。長い人生の中でも一度あるからの貴重なチャンス。考えたチャンスですが、きちんと祝っておいた方が後悔を減らせます。2人で楽しめるイベントは何でも構いません。例えば、豪華な食事に出かけてはいかがでしょうか。きちんと予約して、お茶をして、ロマンチックなレストランで食事をします。大切なイベントなので、こういう時は豪華な食事でも OK です。夫婦の喜びを確かめ合う印象的な気分になるでしょう。時間とお金に余裕があれば旅行に行くのもいいでしょう。遠くの地域のもいいですが、近くでも一般旅行です。日帰りの旅行でも十分良い思い出になります。もし車と運転免許証があれば予算のかなり抑えられるはずです。夫婦のイベントを開くことで早速、彼に共通の思い出になり、結束力が強くなります。イベントを通して仲良くなればバレたくないという気持ちも強くなります。彼にとっては一緒にない夫婦の交際を先よくスタートできます。夫婦できれば夫婦のイベントをする。夫婦の結婚に導く30のこと、その6、夫婦前と同じ付き合い方をしない。夫婦は夫婦前と同じ付き合い方をしてはいけません。夫婦前と同じ付き合い方をすると同じ失敗を繰り返すからです。同じ付き合い方でもいいではないかと思いますが、それは嫌です。以前と同じ付き合い方で問題が付き合えていてもまだ問題が大きくなっていないだけのこと。いずれ問題が大きくなっていくでしょう。最終的に前回と同じような流れで悪い結末を迎える可能性があります。大きなのも小さな日から始まることを思い出してください。もちろん全ての付き合い方を変える必要はありませんが、モデルになった付き合い方では改めることが必要です。例えば前回の交際の時に優しさがなかったら、今回の交際では優しくした方がいいでしょう。何か性格で迷惑をかけていたら、今回の交際では素直を心がけます。自己主張が強すぎていたら、今回の交際では謙虚を意識します。きちんと成長した自分を見せること。改善した様子を見せれば相手は変わった。立派になったと感心するでしょう。だからこそ、夫婦の交際は普通の以上に気持ちを知っておく必要があります。なかなか付き合い方を変えるのは難しいかもしれませんが、ぜひ頑張って挑戦してみてください。付き合い方の改善は交際をまず進めることであると同時に自分を変える挑戦でもあります。きちんと自分を変えることができれば、あなたにとっても本当の成長になります。夫婦前と同じ付き合い方をしない。夫婦の結婚に導く30のこと、その7、夫婦のまだ新しい環境の戦いが始まる。ようやく夫婦できた。これで目標から解放される。そう思っていても、残念ながら夫婦の別の不安が襲いかかってくるでしょう。まだバレるのではないかという不安です。不安が去って、また別の不安がやってくる。夫婦のまだ新しい環境の戦いが始まるのです。そこで、がっかりしないでください。そもそも完全に不安の別のは可能です。世界一のお金持ちでも盗まれるのではないかという不安があります。世界一の大きな家持ちでも火事になるのではないかという不安があります。ではどうするか。不安は苦しむのではなく、いたしましょう。またバレるのではないかと思えば、そうならないよう、付き合い方の注意喚起にいたしましょう。もっと優しく接しよう、もっと相手を大切にしようという意識を高めれば不安がなくなります。不安と同時に付き合っていくことが恋人と同時に付き合っていくこともあります。またバレるのではないかという不安は苦しむのではなく、いたすもの。不安の別のではなく、不安となる意識を歩むようにしましょう。不安の前向きに受け止め、同時に出すことができれば、引き締まった交際が長続きします。不安はただ苦しむのではなく、付き合い方の注意喚起をしている様子。夫婦の結婚に導く30のこと、その8、またバレるのではないかという不安を相手に見つけない。夫婦は本当に夫婦できるのだろうかという不安で悩むでしょう。夫婦はまだバレるのではないかという不安で悩むでしょう。不安が消えてはまだ新しい不安がやってきます。しかし、またバレるのではないかという不安を感じることがあっても相手に見つけるのはよくありません。将来が不安でいっぱい。また同じ失敗を繰り返しそう。寂しい、苦しい、怖い。不安はいつの間にか相手に見つけやすい。少なくとも明るい話ではありません。相手は最初そんなことない、大丈夫と励ましてくれるでしょうが、何度も繰り返していると鬱陶しく思われます。たとえ悪い言わなくても相手を伝えさせ迷惑になるでしょう。口にしていることは現実に変えてしまう力があります。何度も不安を続けていると相手もだんだん不安になってくるでしょう。最初は笑って済ませていた不安がだんだん現実に近づくのです。どうせ相手に見つけるなら不安ではなく安心にしましょう。大丈夫だよ。もう何も心配はない。絶対に今回は乗り切るよ。誰が騙してきても負けない自信がある。もっと仲良くなって世界一のカップルになろう。安心ならいくらぶつけても大丈夫。今言うことに気が軽くなり、ある気持ちを共有できます。安心のことなら安心のような効果を出し、彼の結束を強くさせるのです。相手に見つけるなら不安ではなく安心にする。夫婦の結婚に導く30のこと、その9、結婚というゴールを定める。夫婦は2人にとって共通するゴールを定めましょう。ズバリ結婚です。もちろん、若い時期には結婚は意識せずに付き合うのもいいでしょう。長い間接して付き合って面倒になればバレたらいい。初めての恋愛は若い時期の恋愛ならまだいいのです。しかし、今回の恋愛は不変です。 一度、パレという失敗を経験した上で再び同じ人と付き合うことになりました。不運は普通の恋愛とは違います。そのため、普通の恋愛より意識を高めておく必要があります。どう用意せずにもっと付き合っていると、だらしない関係になりがちです。何も将来を考えず付き合い続けるのは、どうやら今はそのましいようなもの。せっかく不運できても目指すべき目標がないと、何のために付き合っているのだろうとなりがちです。不運は結婚という用意を立てておくのがいいでしょう。不運なスタートとすれば結婚はゴールです。もちろん自分だけ結婚を意識するのではなく、お互い結婚について話し合います。今すぐ話すのは難しければ、できるだけ最初は話し合うようにします。結婚に向かって頑張るという目標が共有できると一体感が生まれます。少し苦しいことがあっても結婚を意識すれば簡単には与えられなくなります。余裕があれば結婚できそうな時期も話し合っておけばなお効果的です。1年後、来年の春頃など大きな時期が現れても将来が大切になります。結婚の話ができるようになれば結婚の生活も想像しやすくなり、答えが意識になってしまいます。不運は結婚という意識して2人で共有する。不運を結婚に導く30の方法、その10、不運の連絡頻度は、不運の連絡頻度に悩むことはありませんか。ずっと熱々の関係でいたいと思えば連絡頻度を増やしたくなります。一方、連絡をすると相手の迷惑になって鬱陶しく思われそうで心配です。闇雲連絡頻度を増やすと今度は2人の関係まで冷めていくでしょう。増やすぎても増やすぎても経済があるのが連絡頻度。さて、不運の連絡頻度はどのくらいないのでしょうか。この正解はカップによって異なります。まず、注意したいのは自分の判断で決めてしまうことです。自分の判断で連絡頻度を決めると失敗しやすくなります。自分が良いと思っていても相手はどう思っているかわかりません。連絡頻度の正解はカップによって異なりますが、自分だけで決めるのではなく、3人で決めましょう。毎日3回は連絡が欲しいという人もいるでしょう。3日に1回でいいという人もいるでしょう。お互いの気持ちを分かち合えば適度を見つけるのはそれほど難しくありません。もしお互いの言葉が仲間であれば中断されると適度な頻度を見つけやすくなります。その他連絡手段、連絡をしていいタイミング、連絡をされた方がいいタイミングも決めておくといいでしょう。必ず連絡してほしいタイミング、絶対連絡してはいけないタイミングなども決めておくと完璧です。話し合って決めた連絡頻度が2人にとって正解です。不運の適度な連絡頻度は自分だけで判断せず2人で話し合った上で決める。不運の結婚に導く30の方法、その11、不運の取り方の調整はやりすぎに注意。不運の取り方の調整はやりすぎに注意しましょう。前回の失敗を踏まえてお互いの距離感の調整するときやりすぎという状態が起こりがちです。例えば前回の交際は距離感が離れすぎていたせいではないから今回の交際では距離感を近づけようと思います。もちろん正しい改善であり心がけです。ところがこの時とにかく距離感はできるだけ近いといいという勘違いをしやすい。連絡頻度や頻度を増やすぎたりコミュニケーションが良くなったりする。自己干渉する場面が増えると相手の迷惑になりかえって恋愛の妨げになるのです。逆のパターンもあります。前回の交際で距離感が近すぎたせいではないから今回の交際では距離感を遠くしようと思います。やはり同じようにとにかく距離感が遠くでないと思い込み相手を遠くする状態になりやすい。あさって足りない感情が冷めてしまい再び破局の危機を迎えることになるのです。どちらのパターンも前回の失敗を踏まえて改善前ではいいのですが、適度を導入してやりすぎています。距離感はあくまで適度が重要です。遠すぎてもいけない。近すぎてもいけない。適度な距離感は自分だけ判断せず、きちんと話し合いを通して見つけることが大切です。二人が納得した距離感が本当の適度であり、本当の正解です。前回の失敗を踏まえて距離感を改善するときやりすぎないように注意する。不運を結婚に導く30の方法、その12、不運してから結婚するまでの期間。不運はゴールではなくあくまで通過点です。不運の先は結婚という次の目標が待ちています。不運を再び別れることないよう結婚までの期間も考えておくのが賢明です。では、不運してから結婚するまではどのくらいの期間がいいのでしょうか。もちろん2人で話し合って決めるのが基本ですが、闇雲に並んだら関係を続けるのも正解があります。交際期間がなければ長いほどお互いを十分にし、関係も慣れてきます。時々ことなればドキドキすることもなく、交際期間が長すぎて高揚感も自然にもない関係ができないとかえって結婚に踏み切りにくい可能性があります。そこで考慮しておきたい目安があります。3年です。付き合い始めた頃の恋愛感情は永遠に続くわけではありません。一般的に3年ほどすれば恋愛感情が薄くと言われています。そのため結婚するならまだ恋愛感情が残っている3年以内を目指すといいでしょう。実際のところ、不運に結婚できたカップルの多くは3年以内に結婚している状況になります。ただし3年はあくまで目安です。世の中には不運の3年以上の交際期間を経て結婚したカップルもいます。あくまで目安ですが、結婚の道筋を考えるときに参考の一つになるでしょう。不運に結婚するならできるだけ3年以内を目指す。不運を結婚に導く30の方法、その13、結婚はせずとかえって結婚から遠ざかる。不運なくても結婚は焦ってはいけません。もちろん最終的に結婚のゴールとして目指しますが、不運できた途端結婚を難しさはよくありません。一日でも早く結婚しようとすると付き合い方の無理が生じやすくなります。話をするために結婚の話題を持ち出されると相手はプレッシャーを感じるでしょう。付き合い方も窮屈になります。いつ結婚できるの？本当に結婚する気があるの？などと強く言われれば相手も返事に困ります。何度もしつこく結婚と言えばもはや強化されているような感覚になるはずです。結婚はせずとかえって結婚から遠ざかってしまうのです。結婚に焦ってはいけない。結婚まではまだ別れるのではないか本当にうまくいくだろうかという感情が高いですが落ち着きましょう。結婚はおおむね不運してから3年前を目指したいですがあくまで目安です。結婚は早ければいいというものではない。事情があればもちろん3年先になってもいい。相手の都合も考えながら2人にとって無理のないペースで結婚に向けてやりましょう。無理なペースで走ることが時間がかかっても確実にゴールになります。結婚に焦ることなくじっくり時間をかけながら絆を作っていく方が大切です。強くて強い絆ができればお互いにとってかけがえのない存在になります。不運できても結婚は焦ってはいけない。不運を結婚に導く30の方法、その14、恋人と過ごす予定があるようにない。同じ失敗を二度と繰り返してはいけない。そう思ったとき恋人と過ごす予定があるようにしてしまいがちです。できるだけ熱烈な関係を長続きさせようと恋人と過ごす予定を一日でも増やそうとします。カレンダーや手帳を開いて何とか区画を埋めようとする。もちろん恋人と良好な関係を長続きさせることは素晴らしいのですが、恋人との予定を埋めるのはよくありません。一緒にいる時間は幸せですが、一緒にするのも問題です。お互いを束縛しないように不自由が増えてしまいます。一緒になって考えたり行動したりする時間がなくなります。不自由な行動に対する生活が長く進まなくなる。再び破局する可能性が高くなってしまうでしょう。大切なのは一人で過ごす予定です。恋人との予定を埋めるのではなく一人で過ごす予定を埋めましょう。一人で買い物に行ったり、笑顔に行ったり、掃除に行ったりなどです。単なる運転感でもいい。これは恋人を無視することはありません。恋人関係でもお互い一人の人間です。恋人との関係を長くするために一人で過ごす時間も必要です。恋人といる時間が恋人と向き合う時間なら一人になる時間は自分との向き合う時間です。自分と向き合うからこれからの人生の歩み方を正しく考えられるようになります。一人の時間が充実すれば気持ちも余裕なく一人で過ごす時間も充実するようになります。恋人との予定を入れるのではなく一人で過ごす予定も入れる。不運の結婚に導く30の方法、その15、恋人を束縛するのは茶室で監禁しているのと同じ。不運の関係では束縛に気をつけましょう。束縛はすぐのされるのも要求です。同じ失敗は繰り返さないと思うと恋人の行動が心配になり行動を制限したくなるかもしれません。もちろん非常識な行動をするならっていいでしょう。例えば異性と2人で飲みに行ってはいけないなどのルールがありません。友人とはいえ異性と2人で飲みに行くのは注意が必要です。アルコールに入ると間違いがあるかもしれません。適当な行動の制限は不運の交際に役立ち、お互いクラスに働くでしょう。しかし何でも相手の自由を制限させるのはよくありません。絶対飲みに行ってはいけない。あらゆる異性と接触してはいけない。一日の行動を毎日細かくメールで報告しなければいけない。以下恋人関係を長続きさせるためであってもこれではプラスよりマイナスの方が増やします。制限が多すぎると恋人は普通に生活を送ることができなくなる。もはや束縛になります。恋人を束縛するのは茶室で監禁しているのと同じ。嫌な苦しい逃げたいという気持ちが強くなり愛情もされてしまうでしょう。不運者は間違いだったと思われてはいけません。相手を信じてある程度の自由を与えることも大切です。お互いに自由な時間があった方が飲み飲みとした交際を続けられます。束縛になることを厳しいルールは作らない。不運の結婚に導く30の方法、その16、自分磨きには終わりがない。不運の自分磨きを続けよう。不運する前には自分磨きが必要です。おしゃれをしたり、チェックアップしたり、仕事に役立つしたことだったりなどです。自分に自信がすれば、堂々と不運の話をしなきゃ、話し合いも説得力が生まれるでしょう。できるだけ魅力的になった方が不運率も高まります。では、不運できれば、もう自分磨きはしなくていいかというと、それは違います。不運してからも、やはり自分磨きは必要です。不運前にしていた自分磨きを不運も続けましょう。もちろん、不運前と同じように自分磨きを続けるのもいいですが、少し感情を加えてはいかがでしょうか。次の目標は、ズバリ結婚。結婚も意識した自分磨きをしてみましょう。結婚に向けて必要な取り組みがあれば、今のうちに自分磨きをしておくといいでしょう。例えば、料理の同じことです。料理のテクニックは、今の交際にも役立つだけでなく、結婚してからも役立ちます。結婚して子供が生まれたら体力が必要になるでしょう。今のうちに掃除に体力をつけておくのもいいことです。今から読んで結婚や夫婦生活に役立つ知識を学んでおくのもいいアイデアです。必要な知識を身につければ結婚までの道のりがますますスムーズになります。もちろん、こだわりがあれば結婚とは関係のない自分磨きでも OK です。自分磨きは終わりがありません。あなたの魅力が高まりすぎれば、恋人はますますあなたが離れなくなります。本来、自分を磨くことは楽しいことです。楽しさを意識しながら自分を磨いていけば人生の交際も充実します。不運は結婚に関係した自分磨きに挑戦してみる。不運を結婚に導く30の方法、その17、リラックスをしてもそんなコミュニケーションでは危ない。緊張感がなかなか長く続きません。 訓の最初は緊張感を持って丁寧に接していてもしばらくするとだんだん緩んでいくでしょう。もちろんリラックスするのはいいのです。打ち解けた関係になれば適度な安心と心地よさに包まれお互いにとって癒しの存在になるでしょう。一緒に手安心できる存在になるのは理想的です。ただしリラックスすると同時に相手の長い間になります。そのコミュニケーションまで省いてしまうことです。挨拶がなくなる。感謝や謝罪もなくなる。心配や励ましもなくなる。リラックスするのはいいですが、そのコミュニケーションまでは問題です。そのコミュニケーションまでとその関係も維持するのは難しくなります。どんなにリラックスした関係になっても、そのコミュニケーションまでは続けたい。たとえ恋人関係でも夫婦関係でもやはり最低限のコミュニケーションは必要です。朝はきちんとおはようと挨拶をしましょう。手助けをされた時はきちんとありがとうと感謝しましょう。自分が悪かった時はきちんとごめんなさいと謝りましょう。相手が困っている時は心配者に励ましたりすることも欠かせません。これが人生を一緒に歩んでいく人としての接し方ができているでしょうか。どんなにリラックスしてもそのコミュニケーションだけは危ないこと。挨拶、感謝、謝罪、心配、励まし。この一つの損を意識してどんな時もそのコミュニケーションの心がけましょう。どんなにリラックスしてもそのコミュニケーションだけは危ない。夫婦の結婚に導く30のこと。その18。簡単に夫婦できたときはまたすぐ悪い傾向がある。夫婦まで病が多かったときは夫婦のまなすぐ傾向があります。もちろん再び悪いかと思いますが、確率としては低い傾向です。夫婦まで病が多かった場合、完成して悪い点が改善して同じ失敗を繰り返さないこともあります。夫婦まで病気の出来事を変えました。絶対幸せにすると強く意識しています。夫婦のありがたさが強いので、夫婦しても良好な関係ができる傾向があります。夫婦まで時間がかかったときはいいのです。気をつけたいのはこの逆のパターン。つまり簡単に夫婦できた場合です。簡単に夫婦ができた。それは喜ばしいことですが、危険なこともあります。夫婦が簡単であることを夫婦は要注意。一般的に簡単に夫婦できればまたすぐ悪い傾向があります。夫婦できるまで病がありません。反省も悪くも中途半端。夫婦のありがたさが弱いので、少し嫌なことがあると簡単に悪いと考えてしまうのです。意外に夫婦が簡単だったなという気持ちに心がありませんか。もし簡単に夫婦ができたケースなら、今度こそは頑張ろうという気合を入れておきましょう。特に悪いから1ヶ月以内に夫婦できたケースは要注意です。同じ失敗を繰り返さないよう自分を戒めておく必要があります。簡単に夫婦できたところ、夫婦の付き合い方に注意する。夫婦の結婚に導く30のこと、その19、常に嫌を絶やさない。夫婦してから嫌を絶対ませんか。夫婦できれば念願の未来だなってほっとするでしょう。安心するのはいいのですが、しばらくして5歳になってくると、だんだん手を忘れがちになります。あなたの親を持てば相手の親を持てます。相手の親を持てば、さらにあなたの親を持てという判断を陥りがちです。やはり、手は大切です。話をするときは、ニコニコした表情を心がけましょう。冷凍するときも、終始笑顔。二人で写真を撮るときも、笑顔で見ず。嫌なことがあっても、ほとんどは忘れない。また、バレるのではないかという不安があっても、明るい表情では維持しましょう。明るくて楽しい5歳から笑顔になるのではありません。笑顔になるから明るくて楽しい5歳になります。あなたに最も嫌な表情は笑顔です。笑顔を心がけると、あなたの魅力はますます発揮します。最後にポイントの前でニコニコしたのはいつですか。笑顔が徹底していくかもしれないということがあれば、早速今から大変です。笑顔がある限り、いつまでも仲のいい5歳が続きます。笑顔は他にも時間も必要ありません。あなたの意識すれば今すぐ実現できます。夫婦の本当の成功にするために夫婦の笑顔を絶やさないことができましょう。夫婦のも常に笑顔を絶やさない。夫婦の結婚に導く30のこと、その20、良好な関係を続ける努力の一方では空回りをするだけ。夫婦できればずっと良好な関係が続くことはありません。もう同じ失敗は繰り返さないと思っていても実際は何があるかわかりません。夫婦できてそのまま良好な関係が続くかというのは言うとそうでないかと思います。夫婦してずっと続くかというと再びバレるかという。その違いはどこにあるでしょうか。最大の違いは良好な関係を続ける努力の一方かそうかもしれないです。夫婦できたとしても良好な関係を続ける努力の一方ではバランスが取れません。支える支えるというバランスが関係になります。最初はうまくいってもだんだん不平不満が高まる。いつからの年代に対して再びバレることになってしまうのです。良好な関係を続ける努力は素晴らしいですが、一方だけ努力しているのでは空回りをするだけです。夫婦の良好な関係を続けるには双方の努力が必要されず、仲良くしていこうと推進と行動を行うだけでこそ実際に仲のいい関係が長く続きます。特に次の3つのバランスが大切です。1、愛し合う。2、助け合う。3、尊敬し合う。この3つの条件は恋人関係だけでなく夫婦関係でも同じです。この3つがあってこそ夫婦してからの関係のバランスが生まれ、良好な関係が続きます。夫婦になるとしても良好な関係を続ける推進と行動を一方ではなく互いに努力する。夫婦の結婚に導く30のこと、その11、良好な関係を長く続けるための3つの相関係とは、恋人関係や夫婦関係を長く続けるには一方の努力では不十分です。一方、良好な関係を意識しても、もう一方が関心では彼方より判断する関係になります。良好な関係を長く続けるには支え合おうという相関係が必要です。お互いさえ相関係になってこそバランスが生まれ、良好な関係を長く続けます。さて、この相関係について具体的に考えています。恋愛関係を長く続けるには相関係が重要ですが、それは次の3つの要素を言います。1、愛し合う。恋愛関係が長く続くためには、やはり愛が必要です。愛し合うことはお互いが大切にしたいと思うこと。だからこそ、優しさも思いやりも動作もできて関係が長く続きます。2、助け合う。長く続けるために愛し合うだけでは不十分です。やはり現実においても助け合うことが必要です。相手ができないことは自分が代わりに仕事をします。逆に自分ができないことは相手に助けてもらいます。経済的、精神的、体力的に助け合う関係があると関係も長く続きます。3、尊敬し合う。見落としがちなのは尊敬です。世の中が長続きしているカップルを見てください。そのカップルは愛し合う、助け合うだけでなく尊敬し合うという要素もあるはずです。すごい、立派だと、たっぷりな気持ちは心の強いつながりを生みます。相手に欠点があっても尊敬することがあれば自然と許せます。尊敬し合う関係ならば、ますます両方の関係が長続きします。相手のすべてことは素直に認め尊敬しましょう。愛し合う、助け合う、尊敬し合う、3つの相関係を意識する。夫婦の結婚に導く30のこと、その12、以前は言わなかった権利を今度はきちんと奪う。夫婦すれば記念日だけはきちんと奪うようにしましょう。おそらく前回の交際では記念日を奪う習慣がなかったのではないでしょうか。記念日を無視して奪うことがなかった。プレゼントもなかった。そもそも2人で過ごすことさえなかったかもしれません。おそらくそれも悪くの原因の一つになっていたでしょう。記念日をきちんと奪うカップルなら悪くはしません。夫婦は同じ失敗を繰り返さないこと。だからこそ以前は言わなかった権利を今度はきちんと奪うようにしましょう。誕生日、バレンタインデー、ホワイトデー、クリスマス。普段はお互いが忙しくても特別な権利だけは一緒に過ごしたい。一緒に過ごす時間が短くてもいい。共に感動を共有し合うことが大切です。普段は質素でも権利だけは少しおしゃれな人で食事を楽しむのもいいでしょう。もちろん夫婦者は権利として1周年や2周年を祝うのもいいでしょう。節目を大切にする習慣があると2人の関係も長続きします。どうしても当日に祝いながら事前に祝うようにしましょう。権利は当日にだけではいけないルールはありません。大切なのは気持ちです。少し祝うのが早くなっても権利を大切にする気持ちながら気づけば関係ありません。さて次の権利はいつですか。同じ失敗を繰り返さないよう今からデータを立てておきましょう。以前はきちんと祝いなかった権利を今度はきちんと祝う。夫婦の結婚に導く30のこと、その13、夫婦できた日を夫婦権利にする。夫婦できた日は夫婦権利にしましょう。彼らの関係に戻った年数的記念日は自分で自由に作れます。夫婦権利という名前を付けるだけで記念日もできないです。大事な人として生きていれば大事な一日が増えることになります。さてただ夫婦権利を作って終わりではありません。毎年その日は夫婦の祝いようにしましょう。例えばおしゃれなレストランで食事するのはいかがでしょうか。2人で夫婦の思い出す機会が重要です。美味しい食事を楽しみながら夫婦に一段だけ笑顔を楽しみます。大きな国がね、夫婦してよかった、これからも仲良くしよう、などどんどん盛り上がっていくでしょう。夫婦できたことを思い出し、これからも仲良くやっていくことを期待します。余裕があればプレゼントを交換してみるのもいいアイデアです。権利を大切にすることで彼の結束がますます強くなります。結束が強ければ彼に気が訪れても乗り越えていくでしょう。夫婦できた日を夫婦権利にして夫婦は過去の余計な話を引っ張り出さないように気をつけましょう。もちろん明るい思い出がいくら思い出してもいいのです。嬉しかったり楽しかったりした思い出を持ち出せば明るい雰囲気で話が盛り上がるでしょう。しかし暗い過去の思い出まで引っ張り出すのはよくありません。例えば過去の過ちや失敗です。夫婦の過去の過ちや失敗と同じ場面に遭遇したときつい昔の話を引き合いに出してしまいがちです。またミスをしたの、前も同じことがあったよね。また失敗したの、全く成長していないね。終わったことを蒸し返すように決めるのは誰でも気分がよくありません。変な雰囲気になります。相手の過去の過ちや失敗を引っ張り出されると責めるような言い方になります。たとえそれが事実であっても変な原因になってしまうでしょう。過去の過ちや失敗を引っ張り出すとせっかく夫婦できた関係になります。大きな動揺力を持ちましょう。過去の過ちや失敗が終わったこと。夫婦なので一から5歳が始まるわけではありませんが、気持ちの上では一から始める考え方が大切です。言いそうになれば喉のところでぐっと我慢しましょう。もう終わったこと言っても仕方ない。そう自分に言い聞かせることが大切です。過去の過ちや失敗を引っ張り出さない。夫婦の結婚に導く30のこと、その10度、夫婦の応援してくれた人への報告と感謝を忘れない。 クイーンが出れば、クイーンを応援してくれた人に報告して感謝を伝えましょう。クイーンが達成するまでには多くの人の応援があったでしょう。真に話を聞いてくれ、アドバイスをしてくれた人もいれば、大変な話してくれた人もいるでしょう。中にはクイーン投手を手伝ってくれた人もいるかもしれません。感謝を伝えるのは直接的な応援をしてくれた人だけではありません。話を聞いてくれた人の人も気持ちが落ち着いたという意味では間接的な応援になっています。応援してくれた人すでに感謝できると言えるでしょう。きちんと感謝できる人は根性です。さて、ここで同時に感謝を伝えることがあります。ここでというキーワードを最後のポイントです。まるまるさんの応援のおかげです。まるまるさんがいてくれたおかげです。まるまるさんのアドバイスのおかげです。こう言われたら相手も応援してよかった。また何かあれば力になってやるよと思うでしょう。相手を褒めたいなら感謝すれば気持ちよく不運の報告できます。報告は少し遅くなっても構いません。きちんと報告して感謝を伝えるということが重要です。不運なりきれなく不運を応援してくれた人ともますます良い人間関係が強化できます。不運を応援してくれた人にきちんと報告して感謝を伝える。不運を結婚に導く30の方法、その魅力。不運は相手の長所も短所も今まで以上に受けていきましょう。いわゆる高揚力です。高揚力は恋人関係に必ずああいう人間関係で重要です。そんなことは分かっている。既に心がけていると思う人もいるかもしれません。確かに相手のすべてを受ける姿勢は人間関係の基本的なところの一つ。以前から心がけていた人も多いでしょう。しかし既に心がけていたとしても不運は今まで以上に心がけたい。高揚力は不運の防災だけでなく結婚においても重要な要素からです。結婚の姿勢は子育てや親戚付き合いのさらに大きなことを受ける姿勢が必要です。結婚の姿勢は家族の付き合いが増え、手間を心よく受ける姿勢が必要です。子供が生まれる子育ての始まり、想定外の連続です。一緒にこれからの人生を歩んでいくためにも、ますます高揚力を増加していかなければいけません。だからこそ、不運度は下がる評価に努めたい。長所は高くに込めましょう。相手の長所は素直に認め、尊敬します。すぐね、さすがね、と褒めれば長所がますます伸びていくに違いません。短所はできるだけ目をつぶるようにしましょう。短所は個性と言いたい点ではいかがでしょうか。その人の個性だと思えば、今のさらに受け入れやすくなるでしょう。自分にも短所があると思えば、人のことを許されないはずです。長所も短所も含めて、その人です。ありままを受け入れることで、あなたの心の器は大きくなります。大きな心を持てば、不運の防災も結婚もまでいきます。ますます高揚力を高める。不運の結婚に導く30の方法、その17、不運の気まずい雰囲気が慣れた時どうするか。不運にも気まずい雰囲気が慣れることがあります。やはり人と人です。最初は仲良くしていても、しばらくすると接点が増え始め、変な雰囲気になることがあります。そう感じたらできるだけすぐ解消させるようにしましょう。気まずい雰囲気になるのは安定が達する状態です。落ち着くために時間を置くのはいいですが、むやみ放置しているとどんどん雰囲気が悪くなります。雰囲気が悪くなることは後から改善するのが大変になります。ずっと放置し続けていれば、一回目の交際と同じ位置を辿ってしまうことにもなりません。不運するときに話した約束を思い出してください。本気で反省している。同じ失敗は繰り返さない。そんな約束をしたはずです。トラブルは初期段階であることを改善しやすくなります。不快の距離が離れ始めているとあれば、できるだけ早く仲直りをしましょう。例えば、自分が悪いと思ったら、以上からずつ謝りましょう。あなたが素直になれば相手も素直になってくれます。気になることがあれば、そのままにせず相手に理由を聞いてみましょう。あなたが気にかけている様子がさえれば、相手も閉ざしていたことを開いてくれます。早めに対処しておけば、本格的に関係が立つのを防げます。沈黙が続いているなら、いつまでもじっとするのではなく、あなたが話してみましょう。一方、話したければ相手も返事をして、再びいつもと同じ会話ができるようになります。不運の気まずい雰囲気が流れ始めたら、できるだけ早めに改善を行われる。不運の結婚に導く30の方法、その18、不運の遠距離恋愛をすることになったことの考え方。ようやく不運できたと思えば遠距離恋愛をすることになった。進学、就職、転勤に伴う引っ越しがあると再び離れ離れになってしまいます。なぜ誰か恋愛を成し遂げたように感じるかもしれません。しかし、遠距離恋愛の成功の終わりはまだ決まっていません。不運したときに約束を思い出してください。どんなことがあっても乗り越えよう、いつまでもずっと一緒にいようと約束したはずです。不快の結束が強ければ遠距離恋愛なんて大したことはありません。遠距離恋愛で大切なのは精神的な距離です。物理的な距離は離れても精神的な距離がしたければ必ず乗り越えられます。離れていてもコミュニケーション手段はたくさんあります。電話のメールもテレビ電話もある。デートの回数は少し減るかもしれませんが、その分だけ濃いデートをすればいい。乗り越えられることを信じましょう。不運できたことの反省、行動力、信念があれば遠距離恋愛も乗り越えられます。むしろ遠距離恋愛を利用してやると考えるのです。遠距離恋愛を不快の結束をさらに強化するために利用しようではありませんか。見方を変えると遠距離恋愛はチャンスでもあります。一人の時間が増えますが、その時間も自分の役に使いましょう。自由な時間に自分の魅力を高めておけばデートで自慢できます。距離が離れている恋愛関係の維持は少し大変ですが、協力関係や信頼関係が増加できるチャンスもあります。交通省デートが増えますが、節約の習慣を身につけたいと考えればいい。遠距離恋愛を乗り越えれば結婚のチャンスになることもあります。全てがそうの点なんです。遠距離恋愛を利用する際の気持ちになれば、意外と簡単に乗り越えられるでしょう。不運したあとに遠距離恋愛をすることになっても成功を信じて乗り越える。不運の結婚に導く30の方法、その19、不運な間違いだったと認めることもあっていい。不運な間違いだったのではないか。不運をそう考えてしまうことがあります。不運の不運な間違いだったと気づくケースは少なくありません。よくあるのは勢いで不運してしまった場合です。特に大きな理由はなく、一時的な感情を任せて元の関係に戻った場合、不運を後悔するケースが目立ちます。現実から見るためであったり、自制心を失ったままであったり、不運は良い結果をもたらしにくい。間違った不運を起こしやすくなります。もちろん不運な間違いだったという面、単なる勘違いという可能性もあります。感情にならず現実を読み解くことが大切です。不運の防災を聞いたり、また一時的な感情で慣れようとしていないか考える必要があるでしょう。しかし、考えた上で不運な間違いだったと確信したら早めに慣れておく方がいいでしょう。人は時間や労力を誤った道に費やすのはもったいない。時間は取らず進み続けています。自分にはもっとふさわしい道があるとあれば、決断の行動も早い方がいい。不運の間違いだったことは大きな話ですが、自分の未熟さに気づかないのは何もありません。相手にきちんと誤った上で我々を捨てて正しい道を歩みましょう。感情で動くことを優先するのではありません。理性で動くことを優先しましょう。もう感情には流されないと、ちゃった上の行動が正しい運勢を目指すはずです。不運な間違いだったと確信したら相手に関わった上でできるだけ早く分かる。不運の結婚に導く30の方法、その30、生理的に受け付けない人の結婚は可能なのか。生理的に受け付けない人の結婚、普通に考えれば全く考えられないと思い、可能に思う人も多いかもしれません。確かに相手を見るのも嫌になるか嫌になるか結婚も厳しいように思いますが、実際はどうでしょうか。まず結婚できるかという点については可能です。役所に必要書類を提出すれば不可能な法的に認められます。問題は不正確な説かどうかです。結論から言えば不可にしないと言えるでしょう。生理的に受け付けないから絶望的とはありません。生理的に受け付けない状況は気持ちの問題が大きいからです。受け止めてください。あれば意外と簡単に印象が変わることがあります。例えば生理的に受け付けないという表現は何らかの信用が使われます。何らかの信用であっても何かきっかけで感じたから変わるのはよくあること。昔は生理的に受け付けなかった人が今ではむしろ可愛いと思うようになった例は多数あります。思い出してください。あなたも昔は生理的に受け付けなかったら今は平気になったという出来事がいくつかあるのではないでしょうか。生理的に受け付けないという状態には2種類あります。1、体質の問題。2、気持ちの問題。ある意味のように体質の問題ならですが、気持ちの問題なら意外と早く解決できることがあります。相手の感情やお手前を読んでみませんか。少し言い方を変えて、長所や意見に注目してみてください。相手が悪いのではなく、自分の受け止め方が悪いかもしれないと考える余裕を持ってみましょう。相手の印象が変わり、抵抗感が消える可能性があります。性的に受け付けない相手の結婚は可能だと気にせず、長所や意見に注目して見直してみる。不運の結婚に導く30の方法、まとめ。その1、不運の本当の成功は良いものだとも良好な関係がすることとして考える。その2、不運は道ではなく通過点と考える。その3、不運の3ヶ月間は特別期間として慎重になっておく。その4、不運の発令とは再び初めてとした場所にする。その5、不運できれば不運を予言通する。その6、不運前と同じ付き合い方をしない。その7、不運はただ苦しむのではなく付き合い方の中間として利用する。その8、相手に無性なら不安ではなく安心にする。その9、不運は結婚という合意を意識して2人で共有する。その10、不運の時には連絡頻度は自分だけで判断せず2人で話し合った上で決める。その11、前回の失敗を踏まえて距離感を改善するときやりすぎないように注意する。その12、不運の結婚するならできるだけ3年以内を目指す。その13、不運できても結婚は絶対はいけない。その14、恋人ばかりの予定を入れるのではなく1人で過ごす予定を入れる。その15、束縛になること厳しいルールは少ない。その16、不運は結婚に関係した12月に挑戦してみる。その17、どんなリラックスしても基本のコミュニケーションだけは危ない。その18、簡単に不運できたとすると不運の付き合い方に注意する。その19、不運も常に笑顔を出さない。その20、不運だけでも良好な関係を続ける意識と行動を一方ではなく互いに努力する。その21、愛し合う、助け合う、尊敬し合うの3つの相関係を意識する。その12、以前はきちんと言わなかった念を今度はきちんと言う。その13、不運できた状況を記念にして毎年言わようにする。その14、過去の過ちや失敗を引っ張り出さない。その15、不運を応援してくれた人にきちんと報告して感謝を伝える。その16、 ますます包容力を高める。その17、福音の気まずい雰囲気が流れ始めたら、できるだけ早めに改善を行われる。その18、福音者とエントリー内容することになっても成功を信じて乗り越える。その19、福音が間違いだったと確信したら相手に関わった上で、できるだけ早く分かる。その30、生理的に受け付けない相手との結婚は可能だと決めせず、長所や未然に注目して見直してみる。